毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
さあ、裏ベリン始まりました。2023年1月号です。皆さんよろしくお願いします。
あ、今年初裏ベリン、
う
ん、
そうです。
ではない。
あ、まあ、
2回目だ。
この前、うん、そうだ、マドンナがあまりにも盛り上がりすぎて撮ったんですけど。
そうでした。
はい、うん。皆様、本編でもお世話になりました。ありがとうございます。
今日ね、本編、うん、シンディーローパーだったんですけど、うん
う
ん
う
ん、ね、オンエアでも言いました。ね、たくさん、その一部をちょっとね、紹介しますね。
はい、
お名前だけでも。
はい。
白にゃんこさん。
あ、白にゃんこさんね。いつもありがとうございます。
厚木のスーやんさん、
う
ん。
はい、ありがとうございます。
浜磯さん。
はい。
大磯カーボーイさん、とうとう
皆様に支えられてますね、
はい、
私たち。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
いや、それにしても、まあまあ、リニューアルして、ヒットボックスね、
は
い、
今
年からアーティストにスポットを当てて、
そうですね、一人のアーティスト、ね。
そのアーティストの曲をかけるっていう。はい、面白いね。
とってもいいですね。
面白いね。
これ、うん、やっぱちょっと集中できるっていうか、こう、うん、うんうんうん。
でね、一応ね、僕はどういう心構えでこれやってるかっていうと、
はいはいはい、
まあ今更なんだって感じですけど、
はい、
なるべく人が例えばマドンナだったらマドンナで、ある程度も語られてる人じゃないですか。
うんうん、はい。ですね、
うん、なんだろう、なるべく人が指摘しないようなところ、
うんうんうんうん、
ところを、ま、見つけてっていうか、うんうん、まあ普段から感じることなんですけど、
はい、
そういう、ところを、深掘りしていこうかなっていうね。
はい、
うん、だから松田聖子もそうですし、
そう、松田聖子さんの話も、うん、あれ本当ね、もっと毎週聞きたいぐらいっていうか、う
ん、松田聖子とかね、まあまあ要は80年代のエポックメイキングな女性シンガー、中森明菜とか、中森明菜は明菜でまた違う革新性がありますから、はい、
うん、
うん、とか小泉京子とか、
はい、
堀ちえみとか、
うん、
この辺のビッグネーム系はやっぱりいつかはね、
うん、
スポットライトを当てたいですよね。
いやいや、ぜひよろしくお願いします。
ね、
あのね、勉強になるよ、本当。
島田奈美とかね。まあ、ビッグミ、ビッグミじゃないかな。
わかんないけど。
いや、もう、細かいとこまで全部やりたいぐらいですけど。
うん。
里中ちゃみとかね。
わかんないけど。いや、あの、ね、面白いのはね、そのほら、はい、言われてみたら、ほん、そうだそうだそうだって、こう納得すごくいくんですよね。
そうね。そう、別に僕は自慢するわけじゃないですけど、ある意味、
はい、
80年代の洋楽のいわゆる B 級ヒットだとか、
はい、
日本の、女性シンガー系の特にアイドル系のね、
はい、
曲とかって、その後の90年代00年代までは、
はい、うん、
いわゆる再構築再検証みたいなことってされてないんですよ、うん、なぜならば例えばレッド・ツェッペリンとか、
はい、
キングクリムゾンとかに比べたら、
はい、
多分大正音楽の歴史の中では些細なことなんですよ。
うん、
なんだけど、
うん、
僕はあえてそういうところを、
うん、
もう当時から、
うん、
アカデミックに検証するっていう癖があったんですよ。
はい、うん、素晴らしいね。
だからもうどんな細かいやつでも、例えば第二次ブリティッシュインベージョンの、キラキラポップの楽曲とかって、
はい、うん、
多分90年代とかって、冠無視されてますよね。
うん。
うん。
そうかもね。
世界的に。
うん。うん、
なんだけど、やっぱ、一回り二回りして、
うん、そうなんですよね。うん。
やっぱり、あ、そうなんだっていう。例えば、松田聖子だって、
はい、
まあ、所詮アイドルじゃんっていう感じで、
うん、
90年代とか特に語られることなかったんですよ。
まあ、確かにそうかもしれないですね。うんう
ん、まあ、ましてや、アキナとか、
うん、
まあまあまあ、聖子とアキナはまあ、ちょっと別格かもしれないけど、例えば小泉京子だとか、
はい、
堀ちえみだとか、あとなんだろうな、エポックメイキングの意味では柏原芳恵、河井直子あたりかな。 だから、まあ言ってみれば、別にそんな、検証するような音楽性を持ったものじゃないかもしれないんですよ。ないかもしれないんだけど、
うん、
僕はそこを、ちゃんと、
うん、
時代の流れの中で、
はい、
対極的な視点を持ちつつの、どういう立ち位置であるのか、アーティストがどういう立ち位置なのか、うん、もっと言えばもう楽曲一曲一曲どういう立ち位置であるのかっていうのを、しっかりと再検証したいんですよね、はい、再認識っていうのかな、
うん
うん
うん、これはねためになるんですよ。
いや、そういう意味では、うん、このヒッツボックスのこれはね非常に、ね、自分でも面白い。
ああなるほど、うん、
まあまあ結構ね最近僕はリマインダーっていう、
はいはい、
サイトでその辺をかなり書いてますけどね。
そうですね、
うん、特に洋楽に関しては80年代の一曲一曲に対しての、
うん、
その立ち位置とか、
そう、それはそう、ぜひ皆さんもご一読をとか
て、ね、いやまあ、うん、でもぶっちゃけでそんな大層なもんじゃないっすよ言ってみる、うん、本当に。
でもね、いやでもね、うん、結構ね日々思い出しますよ、うん、ああそういえばそっか、あの曲っていうのはほら、そのバージニティがありつつ ね、
そうね、
とか、うん、その、まあ、聖子ちゃんの曲とかさ、
そこに関してはもう、うんね、もっとも言いたいこといっぱいあるんですけどね。
結構ね、うん、私はその
確信に触れるような
説明してもらって、とても腑に落ちて気持ちいいんですよね、うん、あ、なるほどなと思ってね。そんなカールさんがね超興奮して、
うん、
何ゴナビ
ゴナビ、あ、ゴナビユーこれでも ね、まあ、先ほど本編でも言いましたけど、
はい、
まあ、一応もう一回言うとの、ドリー・パートン、シンディ・ローパー、デボラ・ハリー、
はい、
ベリンダ・カーライル、グロリア・エスティファン、
そう、
まあ一人だけでも相当すごいですよね。
はいはい、うん、うんうん
うん。これがね、僕はね、ドリーパートンが音頭を取ってたっていうのはね、うん、またいいなと思う。
ね、うん、
うん、
そうですね。
で面白いことはこれね、
はい、
80年代だけでもこの5人って、
はい、
それぞれ全員全米ナンバーを持ってるんですよ。
そうですね。
すごくね。
すごい。
ドリーパートン、
すごい。
9to5っていう曲が1位になって、ブロンディは、あ、デボハリーはブロンディでね。
3曲ね。
80年代だけで3曲。70年代に1曲。
あ、そうかそうか。
うん。
はい、グロリエ・ステファン
は。グロリエ・ステファンは、まあ、マイアミ・サウンド・マシンでもありますし、はい、ソロでも2曲かな。
かな、
うん。90年代の初頭までね。
はい。
うん、ベリンダ・カライルは、ゴーゴーズではないんだけど、
あれだ。
うん。ヘブンズ・ア・プレイス・オン・アース。これが唯一1位。
そっかそっかそっか。
うん。
はい。
というね、そうそうたるメンツですよ。
これみんな集まってレコーディングしたのかな？同じ日に。
あ、違うみたいね。
あ、それさすがに、かなわない
。違うみたい。で、暫定っぽい PV も上がってるんですけど、まあ、映画のシーンとかも、
はいはいはい、
差し込まれてるね、
うんうんうん。
これ4人だもん。
お
う、うん、
おう、そうです
か。だから多分、
うん、
一人都合つかなかったんだよね。だから多分ちゃんとした PV 作るんじゃないかなと思うんだけど。
ねえねえ、
うん、
相当相当嬉しいですよね。見たいよ、彼女たちが一緒にいるところとか。
そうね。
うん。うん。うん、ねえ。
まあ、そうだね。
うん。
皆さん、いろいろ。自尊心はある方々だから、その場にはいたくない。
レコード会社のスタッフ の立場になると意外といい。
クリスティーナ・アギレラのレディー・マーマレードの PV を思い出すよな。
ああ、大変そうだな。
あれとか楽屋とか大変だっただろうな。あと、うん、撮影する順番とかね、私も撮せるきみたいなね。
あるかな。そういうの
あると思うよ。
あ、
だってアギレラとピンクとマイヤとリルキムだよ。
マイヤが一番なんか弱そうな感じ、弱そうっていうか、
あ、まあね、マイヤが一番素直に、
気がするけど、
ね、ピンクとか言いそうだよね。
絶対、そうね、リル・キムもね、うん。
で、アギレラが一番若いんだけど、
うんうん、
でも、その時点では、アギレラが一番全部ランバー取ってたから。
だってほら、アギレラの話してたじゃないですか。10代の、まあ、可愛いアギレラがもう大ヒットしたら、もうすごい。
もう、結構ビッチになってたからね。うん、
分かりやすすぎるよ。
1回目の来日、2回目の来日でも全然、お前ほん、同じ人みたいな。
本当、うん、そうなんだ。
1回目は17歳ぐらいで、次は18歳ぐらいだったけど、
うん、
いきなりだってもう、18歳で、その時はコンサート来日だったんだけど、バックダンサーとできてて、
ちょっといいの、そんなこと言って。
はい、うん、
な。
当時クリテンマンからの、あの、ツアタン、ツアータンから、はい。内田さんできてますよ。マジかよ。でね、言うこと聞かなくなっちゃった。
うわ、
まあまあまあ、もう、その時、全部ナンバー、あの、ジニーナボトルと、あれか、ホワタガールホンツと1位になって、アイタントユーが3位まで上がって、そのぐらいのタイミングで来たんで。
飛ぶ鳥を落とす。
それはもう、ははーですよ。ただ、ステージは素晴らしかった。
やっぱそうなんですね。
あの人はシンガーとしてはもう、もう、本当にピカイチですね。
あ、そうですか。
うまい。
うん。なんかさ、ストーンズのコンサートにもゲスト出演みたいなのしてて、
どっちのストーンズ？
あ、ローリングストーンズね。
あ、ローリングストーンズか。うんうんうん、そうだね。はい。
やっぱりね、こう、なんかミックジャガーがちょっと色あせるぐらいね、素晴らしいパフォーマンスだなって思った。
ああ、そうか。
聞こえちゃった。
あ、それ映像見た気がする
ね。うん、ありますよね。うんうんうん。
そうだからね、そう面白いんですよ。
ね。
ただね、クリスティアギリラね、はい、最初デビューの時から。最初の、来日でプロモーションにしたんだけど、NG ワードがあったんですよ。
え、なんだろう。え、ちょっと待って、なんだろう。
最初ね、まあもちろんね、ガイタルにはあまり。
人の名前でしょ？違う？
ガイタルにはね、あんまりね、そういうのって事前には確認しないんですよ。大抵は、OK だから、うんうんうんうん。だけど、あえてね、言ってきたのよ。これは聞かないでくれ。
言ってもいいですか？
はい。
多分、ブリトニー？
うん、そう。
ああ。
でもね、それはね、一応理由は、ブリトニーがね、半年前にデビューしたんですよ。うんうん、で、いきなり全部ラマンですよね。うん、ベビーワンモアタイム。で、ディズニーチャンネル出身。で、クリスティン・アギレラは半年後にジニーナボトルで全部ラマン、うんうん。で、アメリカでも、うんうん、で、アギレラもやっぱディズニーチャンネル出身なんですよ。はいはい、で、年がアギレラが1個上なんだけど、まあ、近い。
はい、
ね、17と18とかそんな感じ、は
い、うわすごい
なんだけど、アメリカでもやっぱね、メディアからね、すっげえ聞かれたんだって。ところで今、ブリトニー・スピアーズはもう大ブレイクしてますけど、どう思いますかみたいな。で、もううんざりしちゃったなんて。
でしょ？
で、別に、私は何とも思ってないと。
まあね。
うん、なんだけど、メディアが聞くんで、日本でもそれやめてくれと。
うん、そうね。
うん。っていうことは言われました、
ね。なるほどね。そういう理由ですね。
うん。だから別に、すごく真っ当な。
うん。本当そう思う。うん。そうですね。はい。はい、私もライブがあります。
ああ、そうだよ。
そう、おかげさまでね、そうなの、この前のビルボードライブもね、そうそう、いまだにこう、なんかそのライブのこう幸せなね、こう、もう、うん、こう余韻がね、こう続いててる感じでね、
はい、
すごく、はい、好評いただいてもありがたい限りですけど。
でも結構、頻繁にやってますよね。
はい、そうですね、うんうん、各地でね。で、しかもその、ほら、湘南、鎌倉ライブ企画というのを2月からやるんですけれども、うんうんうん、
はい、ああ、Facebook で見た。
うん、そう、ありがとうございます。うん、ね、素敵なちっちゃいカフェとかね。
そうですね。
そのこうレストランでやったりとか、うん、こうピアノがある、こう、ちょっとホールでやったりとか、いろいろ考えて、はい、お届けしようかなと。
基本的には夜の庭のリリース、
そうなんです。
ライブ的な意味合いなんです
よね。そうなんですよね。まあ、ほら、カズマ君もね、その、湘南近所に住んでるから、なんかこう、そういう、地域に根ざしたじゃないけど、でほら、F 横もね、こうやって10年もやらせてもらってるし、
はいはい、
うん、なんかできないかね、つって、
は
い。
ビルボードライブって、うん、本当に何年ぶりかって感じ？
ビルボード東京はね、東京、すごく久しぶりですね。横浜は結構ね、やらせてもらって
るんですけ
どね。あ、そうか、そうか。
でも横浜できたの最近だもんね。
そうですよね。そうですね。
3、4年前だっけ？
かな、うん、かな。
ね、
うんうん。東京結構久々に六本木行きましたよ、私。
え、マジですか。
そもそもなんかそういう感じですよ、なんか。
本当。あんまり変わんないでしょ。
うん、てかね、正直言ってほら、ごめん、ミッドタウンしか行ってないっていうか、
あ
んまりその、うん、どこにも行けない。
僕ね、大晦日に行ったんですよ。
え、なんで？
六本木、アイドルイベントで。
ああ、そういうことね。
そう。まあ、別に、だからなんだってことないんですけど。
私、昔さ、六本木で働いてたんですよ。ウェイトレスやってたんですよ。
どこ、キャバクラ？
いや、喫茶店。
ああ、そう。
喫茶店で。
別に有名な、喫茶店じゃなくて
カフェドパリっていうもうでもなくなっちゃったみたいで
今ないの
か割とでも多分有名だったんじゃないかな。
もしかしたら2年中
マジ本当に来てるかもしれない。
あとそれ何年30年ぐらい前の話でしょ。
そんな前じゃないです。
あ、そんな前じゃないの。
あ、いや、ちょっと待って、
でしょ、
20歳ぐらいの時だから、うん、本当だ、
30年ぐらい前でしょ。
うわ、咳き込む
ってことは
90
年代初頭だから、
そう
僕はもうバリバリレコード会社で働いてる頃で、
うん、ありえる、ね、
六本木とかしょっちゅう行ってましたよ。
カフェドパリって覚えてません？ あったんですよ。
なんとなく、なんとなく。
私本当六本木の交差点からちょっと乃木坂の方に行った角っこにあってガラス張りの、
なるほど、なるほどね。
はい、
そこでウェイトレス。
ウェイトレスやってたね。
相当いろいろこう、マッチの箱に電話番号とか書いて渡されたんじゃない？
いやそんなことないですよ。そんなことないです。
90年代のナンパ方法。
ああ寂しいな、なかったな、そういうこと。
あそう
なかった。大場久美子さんが来たよ、そういえば。結構芸能人の人もたくさん来てね。
なんで言ってよ。大場久美子とナンパと、
ね、うん、私しましたよ、こう水とか。僕
の中学生時代のもう、大ヒロインですよ。
なんかね、一緒に働いてる厨房の男の子がどこだっけな、どこだっけな、なんかパキスタンとかそっちの男の子で、
なるほど。
なんか私の畠山さんっていうの、なんかちゃんと発音で花毛山さんっていうのそのいつも覚えてない。
花毛山さん。
そう懐かしいな。
それはそれでね。
そうですね。
なかなかなものですよ。
そうですね、
はい、いろいろと、
はい、ライブございますので、
脱線ばっかりしちゃってますけど。
あ、そうですね、あ、そう、すごいんだよ、3月19日はね、はい、これスープ&バーの素敵なお店でやるんですけども、はい、あとね、カノンハウスというピアノがあるところでコトリンゴさんをフィーチャリングしてお迎えいたします。
カノンハウスってことは、カノンが由来なのかな、
まあおそらくそうなんじゃないかなと思うんですけどね。
スイートボックスのね、エブリスインズゴーナビーオーライトですね。
ああ、そういうことですね。はい、
まあ、いわゆるカノン進行。
ああ、そうですね。バッハのね。はい。適当な私もすいません。はい。では、じゃあ、
はい、
まあ、こんな感じで中華丼でも食べいきますか。食べたい。
中華丼ね。そう。偶然ですよ。僕最近ね、中華丼マイブームなんですよ。
私もね、中華食べに行くのがすごく、ほら、町中華。
まあね、今流行ってますからね。
でね、そう、中華丼っていうのは私あんまり今までそんな興味なかったんですよ、でもふと食べてみたら、何これすごい美味しいじゃん、と思ってすっごいハマって食べてたら、最近カールさんもそうなんだって。
中華丼ですよ。
びっくりびっくりね。
大抵の、大体僕はもう飛び入りで入っちゃうんですけど、大抵のところで中華丼ってなんとなく間違いないじゃん。
すごくわかります。ね、麺とかよりも多分絶対中華丼の方が外れがないような気がしますね。わ、本当食べたい。はい、
食べたいね。
はい、今日も皆さん聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあまたね、失礼します。
さよなら。 FM 横浜ポッドキャスト